はい、創世記の28章ですね。創世記の28章です。先々週のですね、学びを思い出してください。よろしいですか。イサクが死ぬと思ったんですね。死ぬ間際と今私言うそうになったんですけども、死ぬ間際だとイサクは自分で思い込んで、どうしてかというと目が見えなくなったと。でそれで餌を祝福しようとした。ところが神様は、もうリベカに対してヤコブがそのアブラハムとイサクの祝福を受け継ぐことを聞いていたわけですね。それでリベカがヤコブに言いつけてエサウに変装することにし、そしてヤコブもこの自分がエサウであるとこの偽ってですね言って、そして祝福をヤコブが受けることになったわけです。でエサウは同じようにこの父と同じようにもうイサクは死ぬということ、父は死ぬということをこう思っていたので、死んだ後に私はヤコブを殺すぞと思ったわけなんです。で、それがリベカの知るところとなりまして、それでヤコブを自分の兄、ラバンのところに、送ろうとしたわけです。もうすでにラバンって登場してるんですね。覚えてますか？このアブラハムが自分のしもべを、お嫁さんを探させるためにですね、この送った時に、そこの家にラバンがいました。ですね。で、今度、リベカが、27章の46節をご覧ください。リベカはイサクに言った、私はヘテ人の娘たちのことで生きているのが嫌になりました。もしヤコブがこの地の娘たちで、このようなヘテ人の娘たちのうちから妻をめとったなら、私は何のために生きることになるのでしょう。わかりますか？おそらくは、リベカは、このような話をイサクとすることができないような状態であったと考えられます。夫婦の間にこういう会話ができなかった。でも、ヘテ人、あるいはカナンに住んでいるこの異教徒ですね。アブラハムはそういう娘と結婚させてはいけないということで、イサクをですね、地元の、女からめとってはいけないということをこう言いつけたわけですよね。でもそれはイサクやってしまったわけなんです。このエサを通して。許していたわけなんです。で、そのことを初めて言うことができたわけですね。で、それで28章に入るんですよ。ですか？イサクはヤコブを呼び寄せ、彼を祝福し、そして彼に命じていった。カナンの娘たちの中から、妻をめとってはならない。さあ立ってパダンアラムのお前の母の父ベトエルの家に行き、そこで母の兄ラバンの娘たちの中から妻をめとりなさいということですね。妻から真正面に言われてですね。で、イサクは改めてですね、そのリベカに知らされていた神様のご計画ということを受け入れて、ですからそれまでは多分妻が聞いていたっていう妻の問題にしてたんですよね。けれども今度は神がそうされたんだと、自分がエサウだと思っていたところヤコブに祝福を与えたということで、もうそこに神様が介在されていたことを彼は知るところとなったわけですね。それで今こうやって改めて祝福をしています。で次に3節。全能の神がお前を祝福し、多くの子供を与え、お前を増えさせてくださるように、そしてお前が多くの民の集いとなるように。神はアブラハムの祝福をお前と共にいるお前の子孫とに授け、神がアブラハムにくださった地、お前が今起立しているこの地を継がしてくださるようにですね。アブラハムが受けた祝福、これをイサクが継承し、そして次に今、ヤコブに話したわけなんです。 で、こうしてイサクはヤコブを送り出した。彼はパダンアラムへ行って、ヤコブとエサウの母、リベカの兄、アラム人、ベトウェルの子、ラバンのところに行った。ですね。パダンアラム。このアラムという言葉を聞いたときはシリアだっていうふうに覚えていてください。アラムがシリアのこの古代名になります。ですね。全く同じことです。そしてシリアをですね、まあ今でもこの国の地図を見るとですね、その北の方は、そのトルコの方に面しているところ、そっちの北の方にユーフラテス川の上流地域があるんですよね。で、そこにかつて父テラとアブラハムが住んでいたカランがあります。あるいはハランですね。その役によって違いますけれども、まあそこに行くことになったわけなんです。で、次。エサウはイサクがヤコブを祝福し、彼をパダンアラムに送り出して、そこから妻をめとるように彼を祝福して彼に命じ、カナンの娘たちから妻をめとってはならないと言ったこと。またヤコブが父と母の言うことに聞き従ってパダンアラムへ行ったことに気づいた。エサウはまたカナンの娘たちが父イサクの気に入らないのに気づいた。そしてエサウはイシュマエルのところに行き、今ある妻たちの他にアブラハムの子、イシュマエルの娘で、ネバヨテの妹、ナハラテを妻としてめとった。いかがでしょうかね、このエサウの行動を皆さんはどう感じになったでしょうか。彼は自分なりに父と母を喜ばせようとしたわけなんです。そのヘテ人の娘たちが、彼らの頭痛の種になっているということをエサウが知ったわけなんですよね。で、それで彼が取った、行動は、イシュマエルの娘たち。まあ、イシュマエル、そのもう、その子孫って言った方がいいですね。もうちょっと時代が経ってまた、イシュマエルの娘って、イシュマエル生きてるわけじゃありません。もう死んでいますけれども。そして、ネバヨテというかの息子がいましたね。で、その娘。なわけなんですけれども。そうすれば、親戚であるから、先ほどはそのラバンのところに、ヤコブを送ったことを、このエサは知っていた。同じ親戚なわけなんですよね。で、同じように、イサクの兄である、イシュマエルの、その、孫娘になる。ですね。ところに、から妻をめとれば、喜ばせることができるんじゃないかということなんですよ。けれども、私たちはもうすでに、イシュマエルには選びがない、約束がないという、もちろんそのイシュマエル独特の約束は、神様はアブラハムのゆえに与えられました。けれども、イサクを神様が、イサクを捧げなさいと神様が言われた時ですね、アブラハムに対して。あなたの愛する一人子って言ったんですよね。もうイシュマエルを数えておられませんでした。ですから、このエサウが行っているということは、まあ、簡単に言うとトンチンカンなことなんですよ。エサウがここで、この本当に世的な人、世の人だなっていうことがよくわかります。霊的な事柄について全く知識がないんですね。で、努力してるんだけども、本当にこう、なんていうのかな、ずれてるんですよね。ことごとく。御霊に関する事柄というのは、私たちが何かしたからということではないんですよね。ちょうどラジオの電波の受信のようなもので、周波数が外れていると、どんなに努力をしても、音が聞こえてくることができないようになっていたわけです。ですから、エサウがしなければいけないのは、父や母を喜ばせることではなく、神を喜ばせることだったんですよね。で、私たちが、ある時にです。ある人に伝道をこうしていたんですね。で、その人は私たちのことを本当に喜んで感謝していた人なんですね。で、そのことはまあ私たちも嬉しいわけなんですけれども、イエス様のことを私たちは話していました。で、そのことを話していたから次に会った時に面白かったんですね。彼の自宅に行ったら、なんとイエス様の書かれているなんか絵みたいなのがあったんです。 私たち喜びますか？喜ばないですよ。イエス様の絵があって、そしてでも彼としてはそれを私たちを喜ばせるために、あ、この人たちはイエス様のことが好きなんだなっていうことで、それでイエス様の絵を用意していたわけなんです、おそらくは。でも彼自身がイエス様のことを知ることを私たちは喜びとするわけですよね。同じようにこのエサウが行っていたわけなんですよ。で、次10節いきましょう。ヤコブはベールシェバを立ってカランへと旅立った。覚えてらっしゃるでしょうか。あのベールシェバ、あのイサクが井戸のことで争ってですね、で、アブラハムがここを私は、掘った井戸なんだという誓いも立てさせたところに、改めてそこに井戸を掘って水が出てきたですね。誓いの井戸のところから出ていきました。カランへと旅立った。あるところに着いたとき、ちょうど日が沈んだので、そこで一夜を明かすことにした。彼はそのところの石の一つを取り、それを枕にして、その場所で横になった。昨日もお話ししましたけれども、このあるところというのは、ですね、エルサレムよりももうちょっと上のところに行った。今ですとパレスチナの自治区の首都であるラマラの近くにあるところが、このベテルという町があるんですけれども、まあもうベテルという名称はもう全然ないですね。もう本当に普通の何の変哲もないパレスチナ人の町なんですが、そこにいたわけなんです。で、もう岩がゴロゴロしていて、まあ家畜を放牧するにはまあいいかなっていう程度の、そんなに草木もですね、豊かではないようなところですね。まあ荒れ地と言ったらいいでしょうか。で、そこで一夜を明かすことにしたわけです。で、枕もないわけですね。だから石を枕にしていたわけです。野宿をしていたわけです。そのうちに、彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に向けて立てられている。その頂は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしている。すごい幻、夢を見てるわけですね。ある意味アブラハム、またイサクが出会った神様の出会い以上にもっとこう生々しいものですね。そして見よ、主が彼の傍らに立っておられる。そして仰せられた。私は私の父、アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地を、あなたとあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族は、あなたとあなたの子孫によって祝福される。なんと素晴らしい、このヤコブに与えられた約束でしょうか。私たちが考える神様から祝福を受ける方法と、そして神様がお考えになっている祝福を与えようとしている方法というのは、その差があるんですね。差があるんです。私たちは何か善良な人になる、何か努力をしている、そういうことによってこのような神様との素晴らしい出会いを得ることができるというふうに考えるわけなんですけれども、ヤコブはそうではなかったんですよね。大失敗をしてしまった後なんです。エサウとの関係で失敗してしまったんですよ。でもこのヤコブの生涯から見ることができる一つの彼の特徴は、霊的な事柄に関しては貪欲だったんです。彼には弱さがありました。次回学びますが、彼は自分の手で物事を動かしていくのに長けていました。能力のある人だったんです。それゆえに神様が後に砕かれますけれども、彼が祝福、神の祝福が本当に欲しいという貪欲さですね。これがあるからこそ、彼は神様とのこの劇的な出会いをすることができたわけなんです。この対照的な人物が先ほどできたエサウなんですよ。もう完全に無関心なんですね。 無頓着、無関心。私たち、クリスチャンというとですね、悩むんですね。良い人っていう定義になってしまうんですよ、クリスチャンというと。でもギリシャ語を見るとですね、この良いという言葉の中にも2種類あるんですね。これ自然に備わった良さとですね、キリストが与えてくださる良さのこの良いは違うんですよ。ですから、私たちが求めなければいけないこの良さというのは、キリストにある良さであって、砕かれた魂が、のところに、この備えて、神様が備えてくださるところの新しい性質であってですね、この肉にある良さではないんだということを知ってください。もちろん神様はその肉の良さというのを用いられます。けれども、砕かれた中において用いてくださるんです。なんですね。まあ、これはクリスチャンじゃないですけれども、典型的な例はですね、イスラム教徒の人たちなんですよ。アラブの国に行ったり、アラブの人たちとですね、仲良くなったら、彼らは本当にあったかいんです。素晴らしい人たちです。ところが皆さんもよくご存知の通り、なんであれだけ憎しむことができるのか。お互いに殺し合うことができるのか。なんであんなひどいことができるのか。これが肉なんですね。あることが触発されるとですね、その肉がですね、出てくるんですよ。その本当に神様にある、その、何ですか、神様言われましたね。人間は邪悪で、ですね、その治らない。どうやってそれを見極めることができようか。そういう性質を持っているわけなんです。でも、ヤコブは、徹底的に神様を求めました。求めたがゆえに砕かれ方もすごかったんです。これから今日は学びませんけれども、次回ですね、それを特に学んでいきますけれども。それゆえに、ここで神様との劇的な出会いをし、具体的に、もう何回も出てきましたけれども、もう一度ですね、見ていきたいと思いますが、私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。その横たわっている地があるわけです。今、一人寂しくですね、この荒れ地があるわけなんですけれども、これをあなたと、そしてあなたの子孫、この子孫というのは、単に出てくる子供たちだけではなく、キリストイエスのことを表しているわけ、メシアのことを表しているわけですね。そしてあなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西、東、北、東、南へと広がるとありますよね。これも本当に今ここにある土地がそうなんだということです。ですから皆さんがこれから聖書、また通読ですね、皆さんがご自分でされているかと思いますけれども、そのしている時にですね、旧約聖書、特に旧約聖書、まあ、新約聖書もそうですが、旧約聖書を見ていく中で、この分かってくることがですね、どれだけイスラエルが自分たちが、この、所有しているか、土地を所有しているか、その広さですね。それによって神様が今どのように彼らに関わっているかっていうのが、如実に見えてくるわけなんです。で、これ取られていくんですよ、敵から。この、彼らが背いている時ですね。で、ついに、引き抜かれる、補充の民となっていくわけなんですね。で、それがバビロンによって、またその前はアッシリアによって、そして戻ってきたんですけど、今度は紀元の70年にロシアじゃないや、ローマによってですね、こう引き抜かれてるわけなんです。で、世界遺産の民になりました。ところが今、イスラエルの国ありますよね。あるんですよ。ですから、大きな話なんですね。今私たちがどういう時代に生きているのかという、ことを如実に見ることができます。ですね。で、今じゃあイスラエルたちはとても正しくて神様信じて、そうじゃないんですよ。そうじゃないんですよ。じゃあおかしいじゃないですか。ヤコブはどうでした？大失敗してる時に神様約束を与えてくださいましたよね。神様が選びによって祝福してくださるという原則がある。私たちは何か良いことをしたから選ばれるんじゃないんです。良いことをする前に愛し選んでくださってるんです。その結果、良い行いが実として結ばれるんです。順番が逆なんですよ。神様の一方的なこの愛を自分がどうしようもない時に神様が祝福してくださるというその愛を知ったら、私たちは 如実に おのずと変えられて砕かれて、この愛してくださっている神様であったらついていきたい、もっともっと愛されて、そして自分がこの自我を持っている、この自我も捨てることができるようになっていく、そしてキリストの姿に変えられていくという順番なんですね。そして次をご覧ください。15節です。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで、決してあなたを捨てない。はい。ですか?これから旅をするわけです。で、神様が今13節と14節でお語りになったこの約束を叶えるまでは、決して見捨てないよ。この旅でもいろんなことが起こる。このヤコブは今知りませんけれども、もう大変なんですよ。生活が。でも、私は決して共にいるよ。守ってるよ。で、連れ戻してあげるよ。で、最後に見捨てないよ。一つ一つが素晴らしい約束ですよね。でもここで思い出して、覚えていてください。私たちがですね、神に仕えることなくして、この約束は私たちのものではありません。これからヤコブは神様に従っていく、仕えていくという生活を送っていきます。その中において必ずですね、不自由が出てくるんですよ。不便が出てくるんですよ。めんどくさいことが出てくるんです。そして迫害さえも起こり得るでしょう。でも私は守るよ。これが神様に仕えていくことの醍醐味なんですね。ギデオンの聖書をですね、開くとですね、この必要な時の神様の言葉っていうのが載ってるんですね。で、寂しい時っていうのがあるんですよ。一人ぼっちの時。そうするとですね、マタイによる福音書の28章の最後が開けられるんですね。開いてくださいというふうに書いてあるんですね。で、そこを見ますと、こう書いてあるんですね。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。素晴らしい約束ですよ。寂しい時、苦しい時、共にいてくださる。これ素晴らしいです。けれども忘れてはいけないことは、これはイエス様が弟子たちに、私、あなた方はすべての国民のところに行って弟子としなさい、彼らを弟子としなさい、そしてバプテスマを授け、父子聖霊の名によってバプテスマを授け、そして私が命じたことを全部教えなさいという出て行きなさいという命令の中で与えてくださっている約束なんです。ですから私たちはいつも使わされる、出て行くというある意味で宣教者なんですね。宣教師なんですね。教会から使わされていく。礼拝を持つということは、まさに神様の家の中にいるということです。そして神様と共に時間を過ごす中で出ていくようになるわけなんです。そして出て行って、いろんなことが起こります。めんどくさいことがあります。与党の摩擦があります。葛藤があります。でも私は共にいるよ。捨てないよ。そして皆さんも朝、ご自分のところで、デボーションをし、神様と時間を過ごしですね。そして使わされていくわけなんですね。きちめんどくさいですね。ある時はですね。すぐに計画立てていろいろやりたいわけですよ。で、ヤコブがこう言ったんですよ。手紙の中で。あなたね、私はこうやって、ああやって、こう言って、ああやるっていうふうに言ってる人よ。で、商売しよう、こうしよう。あなたの命は霧のようなものであることを知らないのですか?ふっと言ってね、これ吹けばですね、飛んでいくようなものではない。知らないのですか?見心であればこうしよう、ああしようと言いなさい。ですね。神様からの、そのエキスをもらってからですね、冷蔵庫でですね、このリポビタン D を飲むんじゃなくて、まあ飲んでもいいんですけれども、霊的なリポビタン D をですね、飲んでいくんだ、ということなんです。それで神様はこう約束してるんです。そして次行きましょう。ヤコブは眠りから覚めて、誠に主がこのところにおられるのに私はそれを知らなかった。惨めなところに神様っておられるんですね。だから私たち強いんです。クリスチャンって強いんです。調子いいときは神様に賛美すればいいんです。神様感謝しますって言えばいいんです。で、調子悪かったら祈ればいいんですよね。神様いてくださるんです。で、ここでまあ調子悪かったときですけれども、神様がいてくださった。 で、彼は恐れおののいてまた言った。この場所はなんと恐れ多いことだろう。こここそ神の家に他ならない。ここは天の門だ。イエス様が、昨日もお話ししましたが、弟子に対して、私の上を天使が上り下りするのをあなた方は今に見ますと言われたんですね。この天のはしごが、まさにイエス様ご自身であり、またここでさっき彼の傍らにおられた主となりました。ヤーウェイなる神様。イエス様ご自身ですよ。ヤーウェイの使い、イエス様ご自身ですね。ですから、イエス様を知るということそのものが天国を味わうことができる。しかも、この地上の中のドロドロしたこと、なんか雑多なこと、その中で私たちが神様に祈ると、イエス様の御臨在、そして神様の御臨在、そして天国を味わうことができるんだよということであります。そして、翌朝早く、ヤコブは自分が枕にした石を取り、それを石の柱として立て、その上に油を注いだ。油を注ぐということは、神様の特別な、この選び、また任命があるという意味合いがあります。そして、後に聖霊ご自身を表すというものがあります。神様から分け隔てられたという、そういう意味合いがあります。これ特別な石なんだよ。皆さんもそういう特別なところを持っているでしょうか。まあ、昨日は私が救われた時のことをですね、明かししましたけれども、私の特別な、もう一つの特別なところはですね、はっきり覚えてます。このアメリカの、コスタメサの教会のですね、すぐそばにあった私たちが住んでいた、アパートのですね、一室なんですね。そこでチャックのテープを創世記から黙示録までを聞いたんですよ。で、皆さんも楽しみにしてですね、こうやって、創世記からですね、学びをしていますけれども、私もそれをやっていたわけなんですね。涙を流して、ここで引っ越すときにですね、荷物が出ていたときに、神様に感謝の祈りを捧げました。神様との出会いがそこで毎日あって、もう忘れられないですね。何かどこかで戻りたいって言ったら、あそこに戻る。そういうのがあるわけですね。皆さんにもあるでしょうか。その油を注ぎたいようなところがあるでしょうか。ですね。で、次に。そしてそのな、場所の名をベテルと呼んだ。しかしその町の名は以前はルズであった。このベッド、エル。ですね。ベッドが家で、エルが神で、神の家であります。それから、ヤコブは誓願を立てていった。神が私と共におられ、私が行くこの旅路で私を守ってくださり、私に食べるパンと着るものを、着物を賜り、私が無事に父の家に帰ることができ、主が私の神となってくださるので、すごいですね。もう、ヤコブはこのことが本当に神様から与えられて、教えられて分かったわけですね。私が石の柱として建てたこの石は神の家となり、すべてあなたが私に賜るものの、十分の一を私は必ずあなたに捧げます。捧げます。十分の一を。これ十分の一という言葉が、すでにアブラハムがメルキデゼクと会った時にも出てきました。そしてモーセの律法の中にも十分の一を捧げなさいという興味深い律法があるんですね。掟があります。例えば羊に置いてもですね、この羊が囲いに戻ってくるときに、この杖をですね、こう横にしてこう低く下げて、一頭ずつ、一匹ずつですね、この入ってくるようにさせて、そして十匹目を捧げなさいと書いてあるんですよ。そして、マラキ書という旧約聖書の一番最後のところに、その十分の一、十一を捧げなさいという話が書いてあります。そしたら試しなさい。私が溢れるばかりにあなたを祝福しようと、こう言ってるわけなんですね。で、これが目安になってるんですね。目安になってます。新約の時代の教会では十分の一という話は出てきませんが、その代わりに、このちょこっと巻いたものはちょこっとしか刈り取らないけれども、たくさん巻いたものはたくさん刈り取るよ。そして主は、喜んで捧げるものを愛されると書いてます。喜んで。その喜ぶっていうのはですね、なんか、 こうしっとりとした喜びじゃなくて、あの、ね、皆さんも読みました、あの見ましたね、あの東松島で、あの、何ですか、自衛隊の人がフラダンスを踊っててですね、あれを英語だとヒラブレアスって言うんですね、ヒラブレアスですね、なんて訳せないでしょう、楽しい、喜んでる、なんかもうワッハッハっていう世界ですね、そういう意味なんです、喜んで捧げる人ですね、おおおっていう感じで、うわーすごい神様って言って、もう神様の恵みに驚いてですね、もう捧げます私は、これもう喜んでって、これなんですよ。あの、あるね、あの、牛肉屋さんのお店に行くと、喜んでっていうなんかね、あれがあるんですけれども、なんか全然喜んでるように見えないんですけど、マニュアルで言ってるからね。で、本当に喜んでっていう感じで、捧げるのが捧げることになるんだ。でも私は10分の1はいい目安になってると思います。で、お返しするって言った方がいいですね。お返しするんですね。これだけ良くしてくださったから。そして、捧げるってすごく大事なんですよ。なんか、このね、神様にこの本当にこの恵みの約束が与えられたらですね、思い切って捧げてください。で、ローマ人への手紙の12章の一節にですね、神の憐れみのゆえに私は懇願します、お願いしますと、あなた方を生ける備え物として神の御前に捧げなさい、これが本当に霊的な礼拝だって書いてあるんです。で、これを行うことによって初めて私たちがこの神様の中に生きることができる。祝福された生活を具体的に歩むことができます。この頭でグリングリいかないんですよ、そうなると。もう生活の中に密着していくんですね。で、神様を生活の具体的な中で見ていくことができるようになります。で、これがこれからの29章以降のヤコブの生活になっていきます。では、面白い話が入ってきます。いいですか？面白くなってきますよ、これ。あの、しっちゃかめっちゃかの話なんですけれども、面白くなってきます。ですか？ヤコブは旅を続けて、東の人々の国へ行った。ふと彼が見ると、野に一つの井戸があった。そしてその井戸の傍らに三つの羊の群れが伏していた。その井戸から群れに水を飲ませることになっていたからである。その井戸の口の上にある石は大きかった。群れが全部そこに集められたとき、その石を井戸の口から転がして、羊に水を飲ませて、そうしてまたその石を井戸の口の元のところに戻すことになっていた。ですね。当時の井戸、石がこのようにして転がしてあった、この、まあ、蓋になっていたと言った方がいいですけれども、なぜかというと、ホコリが入るからですよ、簡単に。それ汚くなっちゃうから。水を守るためにしていたわけですね。で、結構重いので、そして、あんまりこの回数をですね、これ開ける回数を増やせば増やすほど、ホコリが入っていっちゃうわけです。これずらしていくときにホコリ入っちゃうじゃないですか。で、それで、そういう習慣があったわけなんです。次に、ヤコブがその人たちに、兄弟たちよ、あなた方はどこの方ですかと尋ねると、彼らは私はカナンのものですと答えた。そしてヤコブは、あなた方はナホルの子ラバンをご存知ですかと尋ねると、彼らは知っていますと答えた。ヤコブはまた彼らに尋ねた。あの人は元気ですか？すると彼らは元気です。ご覧なさい、あの人の娘ラケルが羊を連れてきています。いかがですか？なんか似たような話ありませんでした？同じところで。ですね。アブラハムのしもべが行った時にですね、ちょうど井戸のところでした。ラクダを連れて。そして祈っていたんですよね。それが、その娘さんがやってきて、私に水を飲ませてくださいと言った時に、水を飲ませるだけではなく、自発的にラクダにも飲ませましょうかと言った人が、このイサクのお嫁さんになりますようにと祈っている最中に リベカがやってきたわけです。同じようにですね、話している最中にラケルがやってきたんですよ。で、ちょっとヤコブは気が早まってます。ヤコブは言った。ご覧なさい、日はまだ高いし、群れを集める時間でもありません。羊に水を飲ませてまた行って、群れを追いなさい。 ね、まあこう、そう言ってますけど、本当はどけろって感じですね。すると彼らは言った。全部の群れが集められるまでは、そうはできないのです。集まったら井戸の口から石を転がし、羊に水を飲ませるのです。ヤコブがまだ彼らと話している時にラケルが父の羊の群れを連れてやってきた。彼女は羊飼いであったからである。意外にですね、当時、また今のあのアラブの子たちもそうなんですが、女の子はですね、羊を飼っている場合もありますね。ここでは彼女が羊飼いでした。ヤコブが自分の母の兄ラバンと娘ラケルと母の兄ラバンの羊の群れを見ると、すぐ近寄っていって、井戸の口の上の石を転がし、母の兄ラバンの羊の群れに水を飲ませた。このヤコブがとっさにですね、この重い石を転がしたわけなんですよね。そして水を飲ませた。以前はリベカが、お母さんが行ったわけですけども、今度は自分自身が石をこの水を飲ませています。そうしてヤコブはラケルに口づけし声を上げて泣いた。ヤコブが自分は彼女の父の親類であり、リベカの子であることをラケルに告げたので、彼女は走って行って父にそのことを告げた。いかがですか？この口づけをするという言葉が出た時にですね、誤解しないでください。これは恋愛とかそういう、そういうものではないんですよね。まあ、すぐ後で、ラケル好きになってるヤコブ出てくるんですけど、そういう意味ではないです。ここ挨拶があるんですね。今でもやりますよ。あの地域の人たちは。男同士で。ですね。握手みたいなもんでしょうね。今ですと。ちょっと日本ってですね、寂しいですね。ハグもしないですね。抱擁もしないね。私も気をつけてるんですけど、女性に対してはしないようにですね。アメリカ行ったらもう気軽にやりますけれども。アラブ人とかユダヤ人は、あと、なんかヨーロッパの人でもやるところありますよね。もうハッグどころじゃないですよ。ハッグした後も接吻ですね。口づけをします。で、それで、いいですか？ラバンは妹の子、ヤコブのことを聞くとすぐ彼を迎えに走っていき、彼を抱いて口づけした。そして彼を自分の家に連れてきた。ヤコブはラバンに事の次第のすべてを話した。ラバンは彼に、あなたは誠に私の骨肉ですと言った。こうしてヤコブは彼のところに1ヶ月滞在した。ここまで読むと、なんと素晴らしいことかなと、素晴らしい出会いだなということがわかるんですが、次からなんですね。その時ラバンはヤコブに言った。あなたが私の親類だからと言って、ただで私に仕えることもなかろう。どういう報酬が欲しいか言ってください。ヤコブはもう1ヶ月の間、仕事をしていたんです。で、これがラバンの家の中で彼が行っていたことなんです。で、これがなんと20年続くんです。考えてみてください。20年ですね。実は、最初の14年間は、ただ働きなんですよ。そして、残りの6年間は、非常に不利な条件で働きます。けれども、ラバンは非常に、貪欲な人なんですね。でそれでこの1ヶ月働いた後で、報酬何がいいかって聞いてきたんですね。まずはじめにですね、そういうものは言うべきですよ。ただ働きさせないわけですよ、普通は。でも利用したんですよ。おじだっていうことを利用してですね。それで、この働かせていた。で、ラバンには二人の娘があった。姉の名はレア、妹の名はラケルであった。レアの目は弱々しかったが、ラケルは姿も顔立ちも美しかった。ヤコブはラケルを愛していた。それで私はあなたの下の娘、ラケルのために7年間あなたに使いましょうと言った。まあ、見目麗しいということだけではなかったと思うんですね。まあそれも多くあったと思うんですけれども、やっぱりその不思議な出会いをですね、初めにしたわけですよね。このラケルがやってきた、羊飼いの人、ラケルがやってきたという。まあそこで、このラケルを、 愛していたと書いてあります。で、この麗しかったという言葉ですね。で、レアが弱々しかったと。メガですね。アラブ人の人もそうですし、あとユダヤ人の人もそうですね。特にイスラエルにいるユダヤ人ですね。アメリカのユダヤ人の人はですね、まあ、なんて言ったらいいかな。混血が多いんで、あんまり、こう、なんか、アメリカ人みたいな感じなんですけども、ちょうどアラビアンナイトに出てくる女性のような感じ。わかりますか？すごい、この顔立ちがくっきりしていてですね、目が、ふっとこう、綺麗にでっかいんですよね。もう二重まぶたがもう、こうなんかちょうど化粧品のなんかモデルに出てくるようなですね、そういう目をして、だからみんな、ああ、綺麗だなっていうのを思えるような目をしています。まあ逆にね、ああいう人たちはですね、この、日本人のこの、人見て、あ、綺麗だな、とかって思うわけなんですけれども、このないものねだりなんですよね、要はね。で、それを、まあ、ラケルは思っていたんだと思うんですよね。でも、レアはなんかそういう感じじゃなかったような感じです。まあ、実際に目も、あんまり見えなかった弱視だったのかちょっとわかんないんですけれども。で、それで、するとラバンは、娘を他人にやるよりはあなたにあげる方が良い。私のところに留まっていなさいと言った。ヤコブはラケルのために、7年間使えた。ヤコブは彼女を愛していたので、それもほんの数日のように思われた。まあ、結納金としての、まあ、このヤコブは何もですね、持っていなかったわけですよね。以前、アブラハムのしもべがたくさんそのアブラハムの財産を持っていったのを覚えてますよね。本当はそれを持っていなければいけなかったんですけれども、まあ、働くことをその代わりにいたしますということだったんですね。でも、愛していたので数日のように。なんかわかりますよね。恋してるものが、まあ、こういう感じですよね。ヤコブはラバンに申し出た。私の妻をください。期間も満了したのですから、私は彼女のところに入りたいのです。本当はこれラバンが言うべきですよ。はい、もうそろそろね、期間になるんだから、あ、代用じゃないか。こういうふうに言うべきなのが、もうヤコブがなんか全然そういう兆候が見えないから言ったわけなんですよ。で、それで、そこでラバンはそのところの人々を皆集めて、祝宴を催した。夕方になって、ラバンはその娘、レアを取り、彼女をヤコブのところに行かせたので、ヤコブは彼女のところに入った。ラバンはまた娘のレアに自分の女奴隷ジルパを彼女の女奴隷として与えた。朝になってみると、それはレアであった。それで彼はラバンに言った。何ということを私になさったのですか？私があなたに仕えたのはラケルのためではなかったのですか？なぜ私を騙したのですか？ラバンは答えた。我々のところで長女より先に下の娘を嫁がせるようなことはしないのです。それでこの婚礼の週を過ごしなさい。そうすればあの娘もあなたにあげましょう。その代わりあなたはもう7年間私に使えなければなりません。うわぁ、ラバンはすごい人ですね。で、この婚礼の週というのがあります。1週間お祝いします。今でも盛大にですね、正統派の、ユダヤ教徒の人はですね、婚礼を催します。ですね、もう本当に楽しくですね、歌を歌いながら踊りながらですね、このお祝いするんですけれども、当時は1週間続くんですよ、これが。その宴というか、ですね。で、その時結婚している時には、お嫁さん、花嫁は、この、覆いをかけてるんですね。だからわからないんですよ、相手が。そして、寝台に入りますよね。で、夫婦の時を持つわけですけれども、もう暗いんですよ。今みたいに電気はないわけですよね。ですから夜明けになって横に座ってる人を見たら、レアだったっていうわけなんですよ。で、なんと、なんで私を騙したんだと言ったら、なんかうまいことを言ってるわけですよね。長女より先に下の娘を嫁がせることはないんだよ。いうことであります。いかがですか？ここもなんか似てる話出てきませんでしたか？なぜ私を騙したのですか？ヤコブは、イサクに対してですね、これを行ったわけですよね。イサクは騙されました。自分はエサウを祝福していると思ったら、 ヤコブだったんです。でも今は、ラケルと寝ていると思っていたら、レアだったんです。ですね。同じような経験をしているんですが、ただですね、ここで気をつけなければいけないのは、これから読んでいくと分かってきますけれども、ヤコブが自分がしたことの罰を受けているのでだということではないんだということを覚えていてください。いいですか？こういうのを読むとですね、すぐに自分の罪のゆえ、過去に行ったことでこうなったんだという結論を出すわけなんです。他の聖書の箇所で、この一人しか息子がいない人がいてですね、ヤモメがいるんですね。またもう一人、裕福な女性なんですけども、シュネムの女といってですね、裕福な女性なんですけども、子供が生まれなかった。そのヤモメの場合にあっても、その女の場合にあってもですね、この預言者、それぞれエリアとエリシャがですね、祈ってあげることによって、この、ですね、このヤモメの方はですね、この職が与えられたんですよね。その、本当死にそうになったんですけど。食べ物ですね。食べ物を与えられたわけです。そしてそのシュネムの女の方も、その子供が生まれたんですね。自分が生まれた。で、子供が生まれたんですけど、死んじゃったんですよ。妊娠病かなんかで。で、それでこう言うんですよ。私に何の罪があって、こんなふうにするのかと。何か悪いことが起こると、過去に行ったことを思い出したんですよね。で、それが、因果応報のようにですね、自分の身に招いているんだというふうに思うわけなんです。確かに聖書には、巻いたものを刈り取るという言葉があります。けれども、これからの話を読むとですね、確かにいろんなことが起こっているんですけれども、ヤコブには、12人の息子が与えられ、なんとその12人がイスラエルの12部族になるという祝福になっていくわけなんです。そして最後にラバンにもう本当にいろいろとこう利用されていった挙句にこうなったという話で、最後は逆に彼が裕福になっていきます。そしてラバンの家を出ていくようになる。でこの法則が働いていることを皆さん必ず覚えてください。なぜかというと、誰でもキリストのうちにあるならば新しく作られたものです。見よ、古いものは過ぎ去りました。見よ、すべてが新しくなったのです。ですか。過去のその結果というのは残存が残っているかもしれません。けれどもそれを乗り越えて、ちょうどですね、防波堤がいくら高いのがあってもですね、今回の津波で乗り越えてしまったかのようにですね、神様の祝福というのは、その私たちの過去の負の遺産というのを乗り越えるんですね。ですか。パウロがですね、似たような経験をしています。彼はですね、キリスト教徒、クリスチャンを迫害するもう急先鋒にいる人でした。で、彼はクリスチャンになりました。イエス様を信じました。その後で、彼はユダヤ教徒たちに追われる生活になってたんです。迫害を受けていく生活になりました。じゃあ、彼は自分がかつて迫害したその罰を受けているのが違うんですよ。彼はそんなこと一言も言っていません。むしろ私は罪人の頭だけれども、神様の憐れみを受けたので、その罪が許されたんだ。言ってるんですね。そしてユダヤ人から迫害を受けていることについては、彼らが、その、していることの、罰を、後に受けるんだと、いうふうに宣言してるんですね。別に考えてるんです。ですか？別に考えてるんです。なぜかと言ったら、神様の恵みによって、救われて、新しく作られたものなんだ、ということを、決して忘れてはいけません。 で、28節です。ヤコブはそのようにした。すなわちその婚礼の死を過ごした。それでラバンはその娘ラケルを彼に妻として与えた。ラバンは娘ラケルに自分の女奴隷ビルハを彼女の女奴隷として与えた。ヤコブはこうしてラケルのところにも入った。ですか？ですから、もうラケルは自分のものになったんですよ。この婚礼の死一週間過ごした後にまた次に婚礼を行ったわけですよね。けれども、残りの7年間、つまり合計14年間ですね、働くことになったわけです。ヤコブはレアよりも実はラケルを愛していた。それでもう7年間ラバンに仕えた。と、あります。モーセの律法によるとですね、姉と妹を同時に自分の妻にしてはならないというような掟があります。レビ記の18章の18節なんですが。でも、立法が与えられる前なので、これが罪であるとか何だかっていう話ではないんですね。その時代においては。で、一夫多妻制というのは旧約の時代では許容されていますが、新約の時代にイエス様が、元々の結婚の目的は、アダムとエヴァが結ばれた一対一なんだということをはっきりと言われました。で当時、一夫多妻制。罪は、罪ではないんですが、けれども、やはりもともと神様がお立てになった一対一から離れるとどうなるかっていうことはよくわかるわけなんですよ。ここでは、次から見ていくのは、出産競争と言っていいでしょうか。が、始まります。主はレアが嫌われているのをご覧になって彼女の胎を開かれた。しかしラケルは不妊の女であった。主は不思議な方ですね。ヤコブはラケルの方を愛しているのをご覧になって、それでレアに憐れみをかけてくださったわけなんですね。またラケルは不思議に不妊です。かつてはサラ、そしてリベカも不妊でしたけれども。で次に、レアは身ごもって男の子を産み、その子をルベンと名付けた。それは彼女が、主が私の悩みをご覧になった。今こそ夫は私を愛するであろうと言ったからである。彼女はまた身ごもって男の子を産み、主は私が嫌われているのを聞かれて、この子をも私に授けてくださったと言って、その子をシメオンと名付けた。彼女はまた身ごもって男の子を産み、今度こそ夫は私に結びつくだろう。私が彼に三人の子を産んだのだからと言った。それゆえその子はレビと呼ばれた。彼女はまた身ごもって男の子を産み、今度は主を褒めたたえようと言った。それゆえその子を彼女はユダと名付けた。それから彼女は子を産まなくなった。いかがですか？レアのこの、なんていうのかな。ヤコブの愛を勝ち取ろうとして必死になっている姿ですよ。出産によってそれが現れていて、4人目の子供によって褒めたたえようと満足したわけなんですよね。で、それによって神様はもう子供を産まなくさせた。憐れみですね、もうこれはもう純粋に。優しい方ですね、神様って。こういう感じで。一夫多妻制が、なんで破綻するかというとですね、覚えてください。夫は、複数の妻を全く同じように愛するっていうのは不可能なんです。の反面、妻たちは、自分以上にもっと寵愛を受けている女が、他にいるとしたら、もう心が苦しいんですよ。イスラム教はですね、4人までの妻が許されてますから、マレーシアに行った時にですね、こういうガイドさんの話がありましたが、一つ何かプレゼントあげたら全く同じようにあげなきゃいけないらしいですね。じゃないと問題が起こるそうです。無理なんです。もう初めから破綻してるんです。エペソ書の5章の28節で、そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。自分の体のように愛しなさいって言う。私ですね、自分の体もし2つあったらもうちょっとね、無理だって。一つでもう十分だよっていう。同じように妻も一人なんだよということですよね。 でも神様はこの初めの4人の中から素晴らしい人物を輩出されるわけなんです。それがレビの中からはモーセとアロンです。ですね。そしてアロンの家系から祭司職が与えられたわけなんです。そして今度はユダですけれども、ユダの家系からは王ですよ。ダビデですよ。そしてこのユダからイエス様がお生まれになったんです。ですね。ですから私たちがこういうはちゃめちゃなことをやってしまったことを見て、もうこれは失敗だ、終わりだというですね、all or nothing ですね。そういう思考に陥ってはいけないということです。いいですか？失敗は確かに失敗です。けれども神様はその失敗をも用いて私たちを恵んでくださるということをですね、決して忘れてはいけません。ですか？で、次行きますよ。30章です。ラケルは自分がヤコブに子を産んでいないのを見て、姉を嫉妬し、ヤコブに言った。私に子供をください。でなければ私は死んでしまいます。ヤコブはラケルに怒りを燃やしていった。私が神に変わることができようか。お前の体内に子を宿らせないのは神なのだ。なんか典型的な妻と夫の会話のように私は思えてしまうんですよね。女性はですね、夫から自分の全てが守られることを求めるわけですよね。こういう会話するんです。まあ、女性の方はなんか理解できるんじゃないでしょうかね。でも夫としてはですね、これをまともに考えるんですよ。理屈で考えるんですよ。できっこねえだろうが、俺が受精させるんじゃねえよって。神だろうがって。まあ、この夫、ラケルを愛していましたから、夫婦の関係をいつも持ってたと思うんですよ。でも生まれないんだから、神様でしょうが。こういうふうに言ってるわけです。すると彼女は言った。では私の橋ためのビルハがいます。彼女のところに入り、彼女が私の膝の上に子を産むようにしてください。そうすれば私が彼女によって彼女の母になれましょう。子供の母になれましょう。ラケルは女奴隷ビルハを彼に妻として与えたので、ヤコブは彼女のところに入った。いかがですか？なんかまたこれも身に覚えないでしょうか？身に覚えじゃないですね。聞き覚えないでしょうか？失敗ですよね。お家騒動が起こったアブラハムが、ハガルを通して、ハガルっていいんですよね。ハガルを通して、こう見まして、イシュマエルを見ましたが、一人だけでも、すごいんですけれども、これからですね、女奴隷を使ってどんどん子供が生まれるんですね。はちゃめちゃです。これこそはちゃめちゃです。ですか？ビルハは身ごもり、ヤコブに男の子を産んだ。それでラケルは、神は私をかばってくださり、私の声を聞き入れて、私に男の子を賜ったと言った。それゆえその子をダンと名付けた。ラケルの女奴隷ビルハは、また身ごもってヤコブに2番目の男の子を産んだ。そこでラケルは、私は姉と死に物狂いの争いをして、ついに勝った。と言って、その子、ナフタリと名付けた。すごいですね。でも二人産んだ後にですね、今度、レアの方に移ります。さて、レアは自分が子を産まなくなったのを見て、彼女の女奴隷ジルパを取って、ヤコブに妻として与えた。レアの女奴隷ジルパがヤコブに男の子を産んだ時、レアは幸運が来たと言って、その子をガドと名付けた。レアの女奴隷ジルパがヤコブに2番目の男の子を産んだ時、レアはなんと幸せなこと、女たちは私を幸せなものと呼ぶでしょうと言って、その子をアシュルと名付けた。今度はレアが女奴隷を使って競争しているわけですよ。こういう競争している中である事件が起こりました。さて、ルベンは麦刈りの頃、野に出て行って、恋なすべを見つけ、それを自分の母、レアのところに持ってきた。するとラケルはレアに、どうかあなたの息子の恋なすびを少し私にくださいと言った。恋なすびはですね、性欲促進剤です。ですね。で、それを、ラケルはですね、まあ、なんか、ヤコブとのですね、この、まあ、関係においてですね、欲しいとか言ったわけですよね。 なんかこれも変だなと思うんですけどね、自分で一生懸命探せばいいんですけれども、レアはラケルに言った。あなたは私の夫を取ってもまだ足りないのですか。私の息子の恋なすびをまた取り上げようとするのですか。これもすごいですね。ラケルは言った。ではあなたの息子の恋なすびと引き換えに、今夜あの人があなたと一緒に寝ればいいでしょう。なんだすごい。だからレアは関係持ってなかったんですよ。見放されてたんですよね。ずーっとそれなかったんですよね。そういうふうに言ったわけです。夕方になってヤコブが野から帰ってきたとき、レアは彼を出迎えて言った。私は私の息子の恋なすびで、あなたをようやく手に入れたのですから、私のところに来なければなりません。そこでそのようヤコブは悔やんだね。もう要求してます。で、神はレアの出会いを聞き入れたのです。彼女は身ごもって、ヤコブに5番目の男の子。神様って優しい方ですね。レアの願いを聞き入れてくださいました。こういう形でも、ちょっとなんかお笑いのような世界のですね、この、まあなんかこの、妻同士のですね、姉妹同士の口喧嘩になってましたけれども、神様は願いを聞いてくださったんです。で、そこでレアは、私が女奴隷を夫に与えたので、神は私に報酬をくださったと言って、その子イッサカルと名付けた。レアがまた身ごもり、ヤコブに6番目の男の子を産んだとき、レアは言った。神は私に良い賜物をくださった。今度こそ夫は私を尊ぶだろう。私は彼に6人の子を産んだのだから。そしてその子をゼブルンと名付けた。その後レアは女の子を産み、その子をディナと名付けた。女の子の名前としては彼女が一人だけなんですよ。名前が出てくるのは。他にも娘たちが生まれてるんですね。ずっと後に出てきますけれども。なぜかと言ったら、このディナという女の子が後である事件に巻き込まれます。まあそれは、次回ではなくて、その後かな。次の次に学ぶことになります。神はラケルを覚えておられた。神は彼女の願いを聞き入れて、その胎を開かれた。彼女は身ごもって男の子を産んだ。そして神は私の汚名を取り去ってくださったと言って、その子をヨセフと名付け、主がもう一人の子を私に加えてくださるようにと言った。神は憐れみの方です。このラケルを覚えていてくださいました。そして願いを聞き入れてくださったんです。わかりますか？彼らはですね、焦ってるし、妬んだし、競争したし、いろんなしっちゃかめっちゃかのことやってましたけれども、ちょっと黙ってればですね、神様産ませてくださってたんですよね。産ませてくださってました。で、私たちもですね、こういうことよくあるんですよ。神様の御霊の働きというのはシンプルです。本当にシンプルなんです。で、私たちはその中に留まってれば、喜んで、そしてその中でまっすぐずに進むことができるんですが、なぜか私たちの肉の思いが働いてですね、ことが複雑になっていくんですよね。で、しっちゃかめっちゃかになってきます。で、そのしっちゃかめっちゃかになった中でも、今見たように神様の憐れみがあって、いろいろ神様よくしてくださるんですが、でも、自分で何かやんなければ、うまくいかないっていうことでは全然なくて、神様は覚えていてくださいます。で、次。ラケルがヨセフを産ん、ごめんなさい。その前ですね。ごめんなさい。ヨセフを産んだところで加えてくださったと。11番目の息子ですよね。で、加えてくださるようにという、そういう願いを込めてヨセフという名前をつけたんですけれども、確かに12番目の子が生まれます。ずっと後で生まれます。ベニヤミンという子ですけれども、残念なことに、この死、その出産がですね、非常に苦しいものになりまして、彼女は死に絶えてしまうんですね、その出産によって。まあ、それはずっと後に出てきます。ずっとかな？ちょっと後に出てきますけれども、次いきます。ラケルがヨセフを産んで後、ヤコブはラバンに言った。私を去らせ、私の故郷の地へ帰らせてください。私の妻たちは子供たちを私に与えて行かせてください。私は彼のためにあなたに仕えてきたのです。あなたに仕えた私の働きはよくご存知です。もう14年仕えてですね、 無給ですよ。でも今から読むと分かりますが、ラバンは非常に裕福になったんです。ヤコブのおかげでですね。ラバンは彼に言った。もしあなたが私の願いを叶えてくれるのなら、私はあなたのおかげで主が私を祝福してくださったことをまじないで知っている。いやー、興味深いですね。あなたを祝福する者は私が祝福しという言葉を神がアブラハムに言われましたが、ここでも同じです。ヤコブを神が祝福してくださっているので、ヤコブのそばにいるラバンが祝福されたんですね。でもまじないで知ってる、彼は異教徒だったんですよ。ヤウェなる神様は知っていましたけれども、他のものを信じてたんですね。まじないです。で、次に、さらに言った。あなたの望む報酬を申し出てくれ。私はそれを払おう。これですね、これ中東の、なんちゅうのかな、駆け引きなんですね。この羊飼い同士の駆け引きと言っていいでしょうか。ここで、本当に、甥のヤコブを愛してるんだったらですね、あ、そうだよね。出てって言わなきゃいけないんですよ。でもここでこう言ってるっていうのは、もっと働けって言ってるのに等しいんですね。で、ヤコブは彼に言った。私がどのようにあなたに仕え、また私がどのようにあなたの家畜を飼ったかはあなたがご存知です。私が来る前はわずかだったのが、増えて多くなりました。それは私の行く先で、主が私を祝福されたからです。主があなたを祝福されたからです。一体いつになったら私も自分自身の家を持つことができましょう。ね、ここで言ってる通りですよ。これ事実なんですよ。ヤコブがなんかこれ威張って言ってるんじゃなくて、本当にその通りだったんですよね。で、彼は言った。何をあなたにあげようか。ヤコブは言った。何もくださるには及びません。ここもですね、プレッシャーがかかってるんですよね。この文字通り取らないでください。何をあげようかとか何だかって言ってるんですけれども、なんか、今まで何一つあげた覚えがないので、それでヤコブはですね、こういうふうに取引をしてるんですね。何をくださるには、は及びません。もし次のことを私にしてくださるのなら、私を再びあなたの羊の群れを買って守りましょう。私は今日、あなたの群れを皆見回りましょう。その中からブチ毛とまだら毛のものを全部、羊の中では黒毛のもの全部、ヤギの中ではまだら毛とブチ毛のものを取り出してください。そしてそれらを私の報酬としてください。後になってあなたが私の報酬を見に来られたとき、私の正しさがあなたに証明されますように、ヤギの中にブチ毛やまだら毛でないものや、羊の中で黒毛がないものであれば、それらは皆私が盗んだものとなるのですと。はい。ここでヤコブは非常に自分に不利な条件を課した形で、この報酬を得たいと言っているんです。で、それは何かと言いますと、これ、ヤギだったら、ブチゲとかマダラゲっていうのは、生まれないんですよ、もう。ですね。で、今度は、羊でもですね、黒毛のものってのは生まれないんですよ、まずもって。普通、もう極小なんですよね。で、それだけを私の、だこれ、今持っている、このラバンが持っているものではなくて、これから生まれてくるもので、そういうものが生まれたら、私にくださいとこう言ってるわけなんです。ですか？わかりました？それでラバンはこう言います。するとラバンは言った。そうか、あなたの言う通りになればいいな。ラバンはその日、シマゲとマダラゲのある親木と、ブチゲとマダラゲの目木、いずれも身に白いところのあるものは、それに羊の真っ黒のものを取り出して、自分の息子たちの手に渡した。そして自分とヤコブとの間に三日の道のりの距離を置いた。ヤコブはラバンの群れの、残りの群れを飼っていたということなんですが、ラバン、本当にここでひどいことやってるんです。何かというと、さらにラバンは、ヤコブに羊を飼わせるときに、このブチゲモのまだらげのものをですね、取り上げて、そして普通のヤギと、そしてこの黒毛ではない羊の方ですね。これだけをヤコブに、その羊として飼わせた、羊とヤギとして飼わせたわけなんですよ。つまり、もっと可能性低くなんですよ。ほら、親がブチゲのものとかシマゲのものだったら生まれる可能性はあるわけじゃないですか。で、全然そうじゃないところから出てくるっていう可能性はもっともっともっと小さくなっちゃうわけです。ですか？で、3日の距離を離すことによって、それがお互いに混じることがないようにということまでさせてるわけなんですよ。 ヤコブはポプラやアーモンドや鈴懸の木の若枝を取り、それの白い筋の皮を剥いで、その若枝の白いところを剥き出しにし、その皮を剥いだ枝を群れが水を飲みに来る水ため、すなわち水船の中に群れに差し向かいに置いた。それで群れは水を飲みに来るときに盛りがついた。こうして群れは枝の前で盛りがついて、しまげのもの、ぶちげのもの、また、まだらげのものを産んだ。はい。ここで、実は奇跡が起こってます。盛りがついた後に、これ別に科学的にそうなってるわけじゃないんですよ。このなんか枝を、若枝を出したらですね、盛りがついてですね、これぶち毛のものとかまだらげのものが生まれるとか、そうじゃないんですよ。ヤコブがですね、この31章、今日は学びませんけれども、31章のところで、自分が夢を見た話をしています。12節に、すると御使いは言われた。目を上げてみよ、群れにかかっている親木は皆、しまげのもの、ぶちげのもの、まだらげのものである。ラバンがあなたにしてきたことは皆、私が見た。つまり、ここに神様が介在されていて、そのように産むようにしてくださったわけなんです。どんどんどんどんその盛りがついて産んでくるのは、その、まだらげのもの、ぶちげのもの、そして羊だったら黒いもの、生まれてきたんですよ。で、次に、ヤコブは羊を分けておき、その群れをラバンの群れのしまげのものと真っ黒いものとに分けておいた。こうして彼は自分自身のため、向けておいた。こうして彼は自分自身のために自分だけの群れを作って、ラバンの群れと一緒にしなかった。つまり最初のですね、この、ちゃんと普通の、しまげのものじゃないヤギとかですね、あとこの真っ黒じゃない羊ですね、それ、と一緒にしなかったというわけです。その上、強いものの群れが盛りがついた時には、いつもヤコブは群れの目の前に向けて、枝を酒舟の中、水舟の中に置き、枝のところで使わせた。しかし群れが弱い時にはそれを置かなかった。こうして弱いものはラバンのものとなり、強いのはヤコブのものとなった。それ当然ですね、強いとですね、やっぱりこの繁殖させるには強い方がいいわけですよね。そしたらどんどん強いのをやってるときにどんどん出てくるのは、その生まれてくるのはブチゲ、シマゲ、またはその黒い羊なんですよですね。で、弱いのがだからもう子供産んでないわけですよね。どんどんどんどん弱くなっていくわけですよね。その弱いっていうのは、そのつまりそのラバンのその普通のヤギと普通の羊ですよね。そっちのはどんどん弱くなっていくわけなんです。それでこの人は大いに富み、多くの群れと男女の奴隷及びラクダとロバトを持つようになった。わかりました。なんかもう彼はもうラバンという、なんていうのかな、今で言ったら非常に貪欲な上司ですね。経営者。で、もうなんか、もうちょっと社員食堂ではいつも悪口言われてる上司って感じですね。貪欲で。利用するだけ。骨までしゃぶるって言葉ありますよね、日本語でね。そういう人ですよ、ラバンは。で、ヤコブはでも、どんどん、どんどん手を動かして働いていきました。そして最後には、最後の6年で、神様がそのヤコブの手を豊かに豊かに、祝福して、いろんな大変なことがあったけれども、覚えてますよね。先ほどの神様の約束は、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻す。まだちょっとね、この次週になりますけど、連れ戻す話はね、次週になりますが、そして、約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。神様は確かにヤコブを祝福してくださるんです。ですからこれが私たちが、世での生活ですね。生きているこの世の生活の、この何ちゃうかな、姿ですね。会社の中で、または親戚の中で、家族の中でですね。いろんなこと起こって嫌だなっていうのはあるかもしれませんが、神様は一緒にいてくださいます。 神様に使わされたという意識さえあれば、必ず神様一緒にしてくださって、結果は祝福へと変えてくださるということです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。今ヤコブの生活から本当にいろんなことをあなたが教えてくださり、ありがとうございます。どうか今私たち一人一人にこの一週間の間、豊かに祝福を与え、これから私たちもヤコブと同じように手を動かしていきますけれども、主よ、どうかあなたがその私たちの手を祝福してくださいますように。私たちがあなたに捧げます。そして、本当にあなたから言われたことに対し、いやいやではなく喜んで捧げていきたいと願います。どうかあなたがその魂を引き上げてくださって、あなたご自身の祝福で満たしてくださいますようお願いいたします。溢れさせてくださいますようお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。